B 面8分の6。この番組は M ステーションの制作でお送りします。さあ、というわけで始まりました B 面8分の6でございます。はい。今宵のお相手も私、長と
マッチョでお送りします。
どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、というわけで、はい、暑い日々が続いておりますが。
そうですね、お暑ございますって感じですね。
体のお具合はどうでしょうか。
私はあんまりよろしくございません。
ということなんですよね。噂によると、まあ、クーラーにやられたという話も聞きますが。
クーラーだとこんな感じではないんでね、今、ちょっと喉もやられてる感じなんで。
これやっぱあれですかね、もらい事故的な感じなんですかね。
に近いですね。
もらい風ですかね。
まあ、クーラーだとだるいっていうのは真っ先に来ますけど、
ね。まあ、確かに、まあ、体温下がって血行が悪くなると言いますからね、
うん。だるいのパーセンテージ的にはそんなにないんでね。また違うもんだと思いますけどね。
喉が痛いと。
なるほど。風邪ですね。
なるほど。
はい。
まあ、時に私ですが、
はい、
健康そのものです。
ああ、よろしいですね、それは。
まあ、これはお見せできないのが残念ですが、非常に私、焼けています。
はい。剥けました皮。
いや、ああ、でもちょっと来てますね。
ああ、
剥けてる。この辺は、まあ、見苦しいので圧迫しませんが、非常に綺麗なポッキー状態というやつですね、これは俗に言う。今腕まくりをしてるんですが、
すごい、グラデーションになってますね。
内側も黒いというね、非常に素晴らしいことになっていますが、ちなみに顔の皮はですね、はい、一面一回むけています。
あらら、
ベロンといってますので。
パックでもしたって感じ。
あ、それぐらいむけてますね。まあ、その話はまたなぜそうなったかはこの後お話しさせてもらって。
今回のテーマなんですけど、
毎年恒例になりつつあるといってもまだ2回目ですが、はい、スガダイラのお話でございます。
はい。
というわけで、長野県に行ってきまして、スガダイラといえば、まあ、ラグビー、サッカー場もあるんですけどね、
はい、
ラグビーの聖地と、はい、言われておりまして、ちょっと去年の今頃もこの話をしたと思いますし、
うん、そうですね。はい、
早稲田、明治といった大学のトップクラスですね、うん、もうスガダイラで合宿をするというぐらいの、うん、まあ、聖地なんですけれども、
はい
はい、まあ、今年も技術講習会的なものがありまして、うん、スキルアップ2011という、まあ、ちょっと業々しい名前がついているんですが、今年も参加してまいりました。
はい。
というわけで、この日焼けもですね、まあ、7割方長野焼けでしてですね、まずですね、はい、菅平高原、
うん、
1300メートルぐらいなんですよね、
うん、
標高、
あ、はい、
海抜、
まあ、どっちでもいいんですけど。
同じか、はい、なんですけれども、気温はそんな高くないんですよね、27、8度。ですので、普通に考えれば、エアコンが効いている、ちょっとエアコン控えめのオフィスぐらいの感じなので、うん、で、まあ、風も常に吹いてますし。
ああ、いいですね。
はい。
実際27、8度で、まあ、湿度はそんなになければ快適ですよね。
カラッとしてますね。うん、もう、汗かいてもすぐ乾いちゃうぐらいなんですし、うん、やったんですけれども、やはりこの標高のせいなのか、はい、日差しがきついんですよね。
ああ、
はい。
はい。
で、いわゆる日向はもう、ほんとこう、焼けつくようにじりじりするんですよね。
うん、
ただ、影入ると寒いんですよね。そんな感じで。で、まあ、こう、ラグビーですから、
はい、
基本、まあ、外にいるわけです
よ。そうですよね。
はい。ものの見事にみるみる焼けまして、まあ、3泊4日だったんですけれども、はい、まあ、実質だから、長野県には4日間いたことになるんですけれども。
天候どうでした？
晴れ晴れ晴れ晴れ晴れでした。
ああ。
今、その1個出して、晴れ晴れ晴れ晴れです。はい。今、1個多かったです。
なんか去年、なんかすごいことになってたっていう。
あ、そうですね。確か去年はゲリラ豪雨で、宿舎の裏のレタス畑が壊滅だったという、悲惨な事故がありましたが、今年は晴れ晴れ晴れ晴れで。
ああ、よかったですね。
で、まあ、ものの見事に真っ黒く焼けてしまったというぐらいな感じだったんですけど、全国各地から、ラガーマン高校生が集まり、まあ、一部大学生も来てましたし、
う
ん、あとまあ、そんなに話題じゃないかもしれませんが、女子ラグビーのチームも来ておりまして、
はい、
というのは次の次のワールドカップ、ラグビーワールドカップは日本に決まっておりますので、日本で行うことが、はい、2019年ですね、決まっておりますので、まあ、それに向けての強化等でですね、
うん、
やっております。
あ、でしょうね。
はい、
う
ん。これもいわゆる、なんていうんですかね、この、ラグビーがそんな盛んじゃない国で初めて行われるやつなんですよね。まあ、今ずっと南アフリカですとか、うん、イギリスですとか、うん、あとはどこだ、フランス、ニュージーランド
で
行われとったんですけども、うん、いわゆるその新興国ではないといいますか、うん、発展途上国ですよね、いわゆる、うん、で行うのが初めてということで、
うん、
はい、まあ、この前日本代表はフィジーにも勝ったことですし、というなかなかね、この本当にマニアックな情報なんですけど、まだ市民権がそんなにない今はもう女子サッカーが、かなり大ブレイクしていますからね。
ですね。
負けじと男子サッカーもこの前、試合が確か、各国戦があったんでしたっけ？
ですね、
3-0 で勝ったっていう話がありましたけれども、はい、ラグビーも負けて、いられないなという気持ちがあるんですけれども、はい、まあ、それでまあ関係で女子ラグビーも来ておりまして、うん、だから非常にエキサイティングで楽しい感じだったんですけど、
あ、なるほど、
まあ、とにかく日焼けがひどいと、うん、
ちなみに今回はずっと晴れだったみたいですけど、雨降った場合って例えばどういう練習のメニューになるんですか？
濡れながらやるというメニューですね。
あ、外で、
はい、基本そうです。
あ、
濡れてやるっていうパターンですかね。
雪でも外で
やります。
あ、
雷落ちるとまずいんですよね。
あ、そうですね。
あの野外スポーツですので、雷が鳴るかピカッと光った時点で中止になります。
あ、
まあ、それは多分野球もサッカーも今は同じかなという気はしますけどね。
まあ、野球は特にその雨に対しては弱いっていう言い方の方がいいのかな、ですからね、
うん、基本的に、うん、あのやめちゃいますからね、はい、なのでなんですけれども、もしはまあ天気がよくこんがりと焼けましてですね、
なるほど、
はい、帰ってきたわけなんですけれども、
はい、
まあ、その中でもいろいろとまあこぼれ話的なものもありましてですね、最終日なんですけれども、まあ、やはりまあ雨は降らずとも、やっぱ高知で、あと寒暖の差がかなり激しいんですよね。夜は半袖、半ズボンじゃ寝れないぐらい寒いんですよ。12、3、4度ぐらいまで。
それはちょっと寒いですね。
寒いので、なので、夜露が落ちるといいますか、早朝ってものすごい地面、なんか濡れてるところがぬかるんでるんですよね。雨降らなくても。
しっとりじゃなくて。
ぬかるんでくるぐらいですね。
はあ、
で、最終日はですね、午前中試合をして帰る予定だったんですけども、ね、はい、移動はマイクロバスだったんですが、
はい、
後輪がはまってしまったんですよね、これは不幸なことに。
あ、
はい、それで、まあ、ちょっと脱出を試みるんですけれども、まあ、うまくいかず、はあ、ちょっと半分立ち往生的な感じになったらですね、うん、最終日の一番最後の試合でした学校さんがですね、うん、ちょっとまあクールダウンを終えて整理体操を終えて、はい、で帰ってきてくれてですね、うん、で、まあ、林がみんなでバス押しましょうっていう感じになったんですよね。
ほう、
はい、でこれはまたくしくもですね、ラグビーはあのポジション3つあるんですよ、はい、フォワードって言っていわゆるスクラム組む、
うん、
ところと、はい、ハーフと言いましてあのパス出すところと、はい、バックスって言うと、まあ、要はパスもらって走ってトライするところと分かれるんですけども、はい、これまたうまいことあのフォワードの皆さんが来てくれましてですね、みんなこう後ろからバスを押すというですね、非常にこの素晴らしい光景になります。これがなかなかやはりマイクロバス重いですから、なかなかはまったら動かないんですけども、まあ、10回ぐらい切り返しながらやったんですかね、うん、でこうみんなでスクラム組んで後ろから押したらですね、見事に抜けたんですよ。いやまさにこう、なんと言いますかね、このノーサイドの精神とよく言いますけれども、敵味方なく、なんか非常にこう心温まる、いい話が一つできましてですね。
すごいですね。実践で役立ちましたね。
はい。で、まあ、冗談で、これが一番練習きつかったですね、とかっていう冗談も飛び交いながら。で、結局最後は、ポカリセットが3本ぐらい余っとったんで、
はい、
これ持てて、みんなで飲んで、って。でこう飲んで帰って気持ちよく別れたんですけども、
それは何よりですね、は
い、まあ、名前出してもいいですかね、
はい、
新潟県慶和高等学校という、
はい
はい、尊敬の慶に和風の和で慶和高等学校というんですけれども、そこ の, あのラグビー部の皆さんがですね、立ち往生を助けてくれまして、非常にこの心温まる、なんかいい気持ちで帰れましたね。試合は負けたんですよ、その高校さんに負けちゃったんですけど、なんかすごく綺麗な気持ちで帰れましたね、うん、なんかドラマ一本分ぐらい撮れるんじゃないかっていうぐらいあの、もうすぐ始まると思いますけど、24時間テレビでなんかドラマあるじゃないですか。あれぐらいは撮れるんじゃないかっていうぐらい、非常に感動的なワンシーンがございましてですね。なんか、得るものが多い姿だったな、という感じです。
道が抜かるんで、車がそれこそスタックするような。
まあ、道といいますか、なんかその、歩道というよりは、駐車スペースですかね。駐車場でもないんですけどね。
舗装がしてあるわけでもない、
まあ、そうですね、まあいいじゃないですか、まあ、すぐ隣がレタス畑なぐらいですから、
ああそうですね、
はい、はい、特に舗装はしてないんですけど、うん、まあ、そこが、まあ、なんと言いますかね、心温まる感じの話でしたね、
はい、
はい、
うん、私はね、
というわけで町子さんは、
いやもう遠出した話ってなるとちょっと前になっちゃうんですけど、5月の連休に
GW ですね、
名古屋日帰りっていう、
おお、強行突破、
午前6時半集合出発、
はい、
で、名古屋に着いたのが
10時ぐらいですか、
10時ちょっと前ぐらい、
そんなもんですよね、うん、はい、
まあ、休憩含めてそんな感じ、うんうんうん、まあ、高速で行ったんですけど、で目的がそもそも東急ハンズとロフトへ行くっていうことだけだったので、
なかなかこの高尚な、
まあ、買い出しなんですけど、うん、 まあ、私もそこで小物を 2,3 点買いましたけどね。
まあ、なかなか大物をね、そこで捕まえるのは勇気ありますからね。
都合4人ぐらいで行ったんですけどね。私の知らない人も約2名ぐらいいましたけどね。
まあ、2対2ということで、いい勝負ですね。
そこで何が大変だったかっていうと、まあ、基本徒歩移動なので、
うんうん、
ロフトに着いた頃にはもうへたばってましたね。
ぐったり。
都合昼3時とか3時半だったと思うんですけど、もう体力のないのが露呈してしまいましたね。
ぐったしと。
途中で休んでましたけどね。
まあ、小物でよかったんですね、ってことは。
ロフトのある建物、ちょっとど忘れしましたけど、ロフトはロフトなのかな？の、渡り廊下でつながってる建物があって、そこはなんか公共的な施設っぽいんですけど、
パブリックな感じですか、まあ、
ちょっと詳細わかんないんですけど、はい、そこになんか椅子とか、
うん、
何脚か置いてあって
休憩的な
休憩スペースですね、はいはいはい、自販機とかもあって、うんうんうん、そこで、2,30 分休んでましたけど、
ロフトっていうとどこですか、堺の方ですか、
堺です、
ああですね、はい、あ僕行ったことありますわ今ふっと思い出しましたはい、
そうですか、
ロフトとハンズのとこですよね、
ハンズは、
ハンズは違うか、ロフトだ、
ハンズは、はい、あの高島屋の名古屋駅の、
そうだそうだ、はいはいはい、今つながりました、勝手にこの話ついていけます
まあ、移動はちなみに地下鉄で行ったんです
けど。ですよね。僕、10年前に行ってますわ。
10年経ちました。10
年経ちました。10年前に。大学卒業して、ちょっと間が空いた時に、なんか行ったの覚えてます。
なるほど。
はい。そうだそうだそうだ。思い出しましたわ。はい。ま
あ、そんな感じだったんですけど、ね。で、ハンズで買い物をひとしきりやって、現地で一人と待ち合わせして、都合5人、で行動したんですよ、
はい、
あの名古屋のテレビ塔の近くで待ち合わせして、うんうんうん、行って、で食べるところあーだこうだっていうことになって、結局なんか食べ放題的なところへ行こうってことになって、
うんうん、
いくつか候補があったんですけ ど,
けど
まず行ったのが三越、現地の名称ではラシックっていうのかな、
へ
の上の方に食べ放題チックな店があったんですが、
うんうんうん、
混み合ってたということで、
うんうんうん、
する名前は書いたくせに、
あする、
その場を立ち去り、
はいはい、
でどうしようってことでとりあえずロフトの方へ向かって、
うんうんうん、
その近くにあるピザ屋さんで、
うんうんうん、
お昼を無事食べることができたんですが、
うん、
都合1時間半ぐらい待ちまして、
込み込みやったんですね、
現地の人も驚いてましたね、
うんうんうん、
またこんな並んどるみたいな感じで、
まあまあゴールデンウィークですからね、
まあ美味しかったんでそこだけ取り上げるんですけど、
これでまずかったらね、もうなんか目も当てられない不始末ですよね、これはね、
そのピザ屋さんなのかな、基本的に看板にはピザ的なことが書いてあったんで、うん、ピザ美味しかったんですよ、
うん、
でパスタを頼むとピザ食べ放題っていう店で、
なんかシステムが非常に複雑なのかシンプルなのかよくわからない
よくわかんないですけど、ピザ食べ放題、まあちっちゃめのCD を、そうだな、二回りぐらい大きくしたような。
あ、皮の薄い
やつ、ね。そうですね。パリパリの。
クリスピーなやつですね、はいはいはい。
具材がいくつかあったり、デザート的なピザもいくつかあったり、うんうんうん、それは美味しかったんですけども。そこが一番のメインだったかな、個人的にはっていう。
ただ、パスタを頼まないと、ピザは。
そうです。
食えないと。
はい。
うんうんうん、
まあ、5人で行ったんでね、セットメニューとかもありましたしね。
あ
そこの辺は、かなりお得にいただけましたね。
気にはなりますけどね、
後で帰って調べたらその店はチェーン店だったと、
なるほど、
いうオチがついてまして、う
ん、あの大戸屋みたいなもんですかねこの辺で言うところの
どうなるんですかね、うん、ちょっと適当なあの例えがないんですけど、という愛知日帰りでございました、
ございました。さというわけでそろそろ曲でしょうか。
あ、そうですね、曲いきましょうか、
はい、ではとりあえず聴いていただきましょう、はい、これはまあ、あのアラサーオーバーさんにとっては懐かしいテーマかもしれません
ね、
はい、では聴いてください。春畑道也でジェイズテーマ。はい、では聴いていただきました、春畑道也でジェイズテーマでした、
はい、
チューブのギタリストですね。
そうなんですよね、
ギタリスト界ではかなりの上位に入ってくると腕前なんですが、
逆になんでチューブにいるのっていう話もちらほら。
確かに、まあ多分ピンでいけると思いますからね、まあ、ビーズでいうあのタック松本的な感じでしょうか ね、
ですね。
さあというわけで、はい、この番組ではですね、皆様からのご意見ご感想苦情などなどなどなどお待ちしております、
はい、
メールアドレスは bmen@pc-radio.org bmen@pc-radio.org b メンの綴りは bmen です、はい、ファックスでも受け付けております。ファックス番号は 020-4663-3747 020-4663-3747 番です、はい、なお、まあ、例によってですね、一部回線からはつながりませんのでご了解ください。
はい、
足利です。
B 面8分の6。
さて、後半というか終盤というかなんですけど、
8回表
そこまでいっちゃうんだ。
ですかね、7回ですかね。というわけでですね、まあ、なんかどっか行った話が続けざまでしたけれども、
はい、
まあそうですね、まあかぶせてですね、私あの再来週ですね、仕事の関係で東京行ってきます。
あ、再来週、ちなみに8月の末ぐらい
ですね、26、25ですね、はい、行ってきます。
それはどういう用事で？
研修会です。
あ、仕事なんですね、
はい、日帰りです。
日帰り、は
い、多分現地いる時間と深夜バスで行くんですけど、バス移動の時間考えると五分五分かバス移動が長いんじゃねえのかっていうぐらいの強行策です。大変です。
大変ですね、
はい、
食事どうするんですか？
まあコンビニかな。まあ1日2食ぐらい食わんでもなんとかなるでしょ。
まあなるんですけど、
パンでも買っていこうかなと思っています。
大変です。
まあそれはまあまあおいおいと、この番組でお知らせできることがあるかどうか
ないかもしれないと
ですね、うんうん、まあ、何かハプニングがあればいいんですが、
あ、そうです、
ね、もしくはアクシデント、
あ、
うん、まあそんな感じです、
はい、
というわけでですね、これも私月末あたりに、まあ、その出張終わりあたりにと思っていたんですが、
はい、
携帯を変えようかなと思ってまして。お、
携帯ですか？
それはまあ、あの機種変するのか、もうキャリアを変えるのか、今流行りのスマホにするのか、ね、あえてスマホと発音してみましたが、
スマートフォン、
略してスマホです。ドリームキャスト、略してドリアスです。
ドリキャじゃねえのっていう。
ドリアスです。なんか男らしい感じで。さあ、そのスマホ状態ですが、いますか、ユーザー。
ね、うちの会社社員数が25人程度なんですけど、
25分の、
iPhone ユーザーが4人もいるんですよ。
これ多いですよね。
多いですよ、
iPhone ですからね、なるほど。
なので、私も、まあ、都合、まあ、撮ってるのは8月なんですけど、
7
月にスマートフォンに変えまして、
スマホデビューですね、
機種変しまして、はい、まあ、前持ってたのは2年ぐらい経ったんで、
まあまあまあ、
あと 2,3 回払いは残ってたんですけど、うん、変えまして、具体的な機種名で言うと、あのソフトバンクのですね、007SH っていう天気付きのスマートフォン、かっこ、うん、電池少ねえ、かっこ閉じ、うん、です。一般的なスマートフォンの多いもので比べると6割ぐらいしか電池がないという。
それはやっぱあれなんですかね、天気つけたからなんですかね。
そうです。形が2つ折りなので、
うん、
それぐらいの電池しか乗っからなかった。
乗っからなかったってことですよね、きっとね。
前持ってたのと大して変わんないぐらいの電池の容量ですから、
まあ、便利と、まあ、どうでしょうね、あっちを立てればこっちは立たないんでしょうけど、
まあ割り切って変えたんで、うん、まあいいんですけど、
はいはいはい、どうですか使い心地は。まあ天気があるのであんま変わらないっちゃ変わらないんでしょうけど、
そうですね、たまにそのタッチでしか操作できないアプリとかもあるので、
あ、
若干面倒、 あと通話が面倒
と言いますと、
電話ってやると履歴と番号入力しかできないんですよ。登録してある番号を見るときは電話帳っていうところから行かないとダメなんですよ。
うんうんうんうんうん。
別なんですよ。
うんうんうんうん。
まあ、その面倒くささと、これは、ディスプレイ部分が180度回転して、2つ折りにもなるんですけど、
うんうん、
2つ折りの状態では通話ができないという。
あ、なるほど。こうパカッと開いた状態で。
今までの携帯風に持ってくださいっていう画面に指示が出るんですよ。なんじゃそりゃって、
まあ、まあこれはあのマイクとスピーカーの位置の関係、
まあそうなんですけど、
でしょうね、きっとね、
まあそれ以外は普通にスマートフォンです。
なるほど、さあ、貴重なご意見ありがとうございました、はい、多分私はスマホではなくて普通の携帯、普通のフォンに、モバイルフォンの方に、
まあね、うん、最近スマートフォンにしてる人は単に指で操作したいだけだろう、ディスプレイなぞりたいだけだろうってなってたと思うんですけど、
まあそのうちね、 スマホばっかりになってしまえば、あんまその目新しさもないでしょうし、
そうですね、
まあ、僕は単に普通 の、 あのスマートじゃないフォンの方にしようと思ってますんで。
なんだっけ、フィーチャーフォンっていうんですか、今までの携帯は。ガラパゴス携帯。うんうん、
まあ、まあ、歯医者はフォンでいいでしょ。フォンで。フォンで。フォンに。うん、まあまあ、あの、実は言うとキャリアをまあ戻そうかなという。
戻すっていうことはど
こも。どこもですね。はい。戻そうかなっていう感じもしていますが、はい、これ一度話したと思うんですけども、はい、私の実家はですね、はい、今まで電波は届かなかったんですけども、今はもう電波来るようになったんですよね。
お
はい。なので、あの、まあ私今 AU ユーザーなんですけれども、はい、AU にしておくメリットというか、その、まあなくなっちゃったんですよね。はい、昔は、au しか届かなかったんですけども、はい、どこもソフトバンクはダメやったんですけど、今も3キャリアとも来るので、
はい、
じゃあもう au にしとく必要ないのかなと思ってますし、で、うちの家族はですね、はい、両親はですね、はい、まあ、携帯持ってるんですけど、はい、父親がドコモで、はい、母親がソフトバンクで、私が au なんですよ。あの家族割という概念が全くないという。
ないですね、うちも半分そうですけどね。
すごいですよ、もうね、もうなんか家族で分け合えるだとか、ね、もうそれは白時もびっくりの、この繋がってなさなんですけども。ただこのパワーバランスが崩れてしまいそうなのは崩れることもないとは思うんですけれども、
そこで EMO はいやいやいやいやいやいやいや、
多分うち電波来ませんよそれ、多分
もしくはウィリいやいやいやいやいやいや、
多分それも多分電波来ませんって実感、
あ、一つ言い忘れたんですけど、あの前の携帯はいわゆる普通の 3G の携帯、まあソフトバンクのだったんですけど、今スマートフォンなんですよ、で SIM カードが別なんですよ、
ほう、
で、あの差し替えが効かないんです、
効かないってことですね。
それは要注意ということで。
うんうん、
ちなみにこれ私、あの、衝動的に機種変したので、前の電話にお財布携帯の残高が結構残ってたんですけど、何千円単位で。そのままにして変えてしまいましたんで、ある分は使えるんですけど、まあめんどくせえということで。
確かに。
ちゃんと手続きしてから帰れば向こう行くんですけども、しないままにしたので、使い切れよという状態になってて、
なるほど、
今2桁ぐらいずつ残ってますね、
ちょっともったいない話ですからね、まあ、お金ですからね、
まあ、それがあれなのと、あの SIM カードが切り替えというか変わっちゃうのがちょっとびっくりでしたね、まあ、ご注意をということで
気をつけてください、
はい、
さあというわけで、エンディングトークですか、
ですね、
はい、
はい、
さあというわけでですね、まあ、実は、今撮ってるのがまさに8月の半ば
ですね、ちょっと日付変わっちゃいましたけど、
ちょっとまあ折り返しぐらいでしょうかね、
そうですね、14日になりましたか、
なりました、
はい、
というわけで8月残り半分残っておりますが、
はい、
暑い日が続いております、エアコン病もしくは、普通に夏風邪、お気をつけながらも進めたいと思いますが、
そうですね、
まあ、この後残っているものとしては、はい、24時間ですか。
それもありますし、まあ、時期的に高校野球
ああ、そうですね。甲子園がやってますね。
地元の富山代表、清水高校は、あの試合から2回戦だったんですが、勝ちまして。
うん、ああ、すごかったですよね。失礼ですけど、はい、超大番狂わせですよね。
ただ、あの、京都代表は、なんか、何年か連続で、1回戦っていうか1試合目敗退らしいんですけどね、
まあ龍谷平安、まあ、ちょっと名前変わっちゃいましたけど、超名門ですからね、確か甲子園最多出場のはずですよ、
あ、
はい、
上の方まで行ってる
経験、はい、かなり超名門ですけれども、まあ、勝負っていうのをやってみないと分かりませんからね、
そうですね、もうかれこれ20何年前に新湊旋風、
旋風ですね、
いまだに全国で通用しますからね、これね、
まさにまだまだ旋風吹いてます、まあ1回吹いときゃあと吹くのは簡単なんだなという気がしますけど、
もう合併して市の名前としてはもうなくなっちゃったんですけどね、新湊って、
そうですね、頑張ってますね、まあ、あの石川県代表の金沢高校もですね、聖光学園、福島代表に非常にあのアウェーの中勝ってしまいまして、まあ、あのね、ピッチャーが両方ともプロ大注目の、本格派右腕でしたから、まあまあまあまあ、勝ってですね、次の試合に、まあ、駒運んでますけれども。
はい、まあ、流れてる頃には、とっくに結果が出てることと思いますけどね。
まあ、多分、決勝終わってますね。間違いないと思います。
まあ、さて、
というわけで、残りのサマーをですね、爽快に元気に乗り切っていただきたくですね、はい、思っております。
まあ、暦の上ではもう秋なんですけどね。
初中見舞いを。
いや、残暑見舞い。
残暑見舞い、この場合残暑見舞いですね。一応申し上げておきましょう。 というわけで、今宵のお相手、私永と
マッチコでお送りしました。
どうもありがとうございました。この番組は M ステーションの制作でお送りしました。